はい、どうも原です。それではですね、この情報のすすめで、講義に対してですね、いただいた質問に対して答えていきたいなと思います。はい、ということで早速質問を読んでいきます。ある程度の結果、金額にして、月に20万程度稼いだらサラリーマンと名乗ってさらなる共感を読者から得たいというのがゴールです。サラリーマンとは現在名乗っていません。なぜなら自分の価値を落とすと考えたからです。私の考えとしては、現在サラリーマンをやってますが、それをキャラ設定の一つとしてネット上で公開するかどうかを迷っています。別に会社にバレるのが怖いのではなく、自分の価値を落としそうだからです。ただ自分の考えがまとまりません。キャラ設定には自分が何者かを示す必要があるのではという考えがあるからです。問題として、自分の意識にもあるように、キャラ設定を行う際、自己開示すべきか、もしくは自分の価値を上げる部分を抽出して、そこにフォーカスすべきか、どっちの道に行くか迷っています。畑先生の講義を受けてからずっと考えていましたが、なかなか答えが出ないので、今回の動画を見て質問する時が来たと思い質問させていただきました。ご回答のほどよろしくお願いします、ということですね。これ僕の考えなんですけど、やっぱりですね、僕の考えというか、僕の考えプラス、僕の教えた中で、その方たちがやった、ね、反応を見て、思うんですけども、稼いでない段階で、サラリーマンって言って、人を集めると、要は、そこで、例えばメッセージとしてね、サラリーマンで副業で、ゼロからね、今一生懸命頑張ってます的なブログだと、絶対にね、稼げないと思いますね、基本的には。これなぜかっていうと、例えば自分も考えたらそうだと思うんですけども、この方が言ってるように、価値を落としかねないということですよね。サラリーマンっていう言葉を出して、で、なおかつ、その今ネットビジネスに挑戦中ですみたいなね、ブログやってる人いますけども、それってね、自分本位に見た場合は、それ正しいんだけども、外から見たら、挑戦してんだ、頑張ってねっていう、まだね、駆け出しでしょみたいなね、イメージで見られるわけですよ。じゃあそう見られた場合にどうなるかっていうと、当たり前ですけども、その方から商品買おうとは絶対思わないじゃないですか。だから、まず最初にスタンスとして言うのが、そのサラリーマン出す出さないはどっちでもいいんですけども、サラリーマンだ出す出さないじゃなくて、大事なのはそのスタンスで、学んだことをね、実践してますっていう形で出すのはいいんだけど、実践してるっていうものをね、出すのはいいんだけど、要は実践機をつけるっていうイメージですよね。だけれども、そこに出し方っていうのがとても大事ですっていうことです。今日はこれを学びました、こうこうこうですっていう形で、アウトプットしてる人と、ね、別に学んだことを、例えばね、ブログの集客はこうこうこうやるから、こう成立してブログが集客できるんですって言葉で伝えるのと、どっちが価値ありそうに見えますかってことなんですよね。今日はこの本を読んで、こうこうこう学びました、すごく勉強になりましたってね、要は初心者的なブログを書く人って、こういう記事を書いちゃうんですけども、当たり前ですけども、だったらその本買うよってなりますよね。その人から学ぼうって思わないから、商品が売れないわけで、ここをね、絶対かん、あの、ぶらさないでください。で、サラリーマン出さないっていうのは結局どっちでもよくて、で、じゃあサラリーマンのね、上手な使い方ってどうしたらいいかっていうと、この方が思ってるように、月20万稼いだら、サラリーマンと名乗って、ドンとね、やっていきたいと言ってらっしゃるんですけども、これはね、ある意味正しいと僕は思いますね。これなぜかっていうと、サラリーマンが副業で、月20万って考えてください。もうすごい次元ですよね。もうね、僕はもうサラリーマン卒業して随分経ってしまいますし、稼いでる金額もね、全然違う額になってるんで、感覚ずれてるんですけども、でも僕がもしね、この業界入りたての時とかって、どう思ってたかっていうと、サラリーマンで副業で月20とか稼いでると思ったら、すげえって思ってたんですよね。それ当たり前ですよね。サラリーマンの平均小遣いって3万円とかそういう話じゃないですか。1日1000円ですよ。そこに来て、ネットビジネスで、ね、原価もかけず、月20万稼いでるってなったら、これはすげえってなるんですよ。そうすると、そういう人がね、読者になってくれます、絶対に。で、その時のポイントっていうのは、例えばですけども、 その状態のサラリーマンの方が、ね、今の僕を見たときと、ね、この月20万副業でサラリーマンで稼いでますっていう人を見たときでは、どっちが親近感よ、ね、湧くかっていうと、圧倒的に月20万サラリーマンなんですよ。僕なんかうさんくさく見えてしょうがないわけですよね。そんな話ないでしょって。たった一人で数千万とかありえないでしょって。要はその次元というか思考のね、中に情報がないからですよ。そういうネットビジネスで、こうやってレバレッジかければ、こんだけ個人でね、お金を稼げるんですよっていうね、情報とか概念がその方の中にないから、当たり前ですけども、違和感を感じてしまって、簡単に、拒絶しちゃうんですよね。簡単に言うと。拒絶しちゃうから、うさんくさいとかね、嘘でしょって思うわけですよね。でなると、サラリーマンで、言ってみたらね、5万でもいいですよね。5万ですよ。あと5万サラリーマンでプラスって言ったら、小遣い5万ですから、すごい喜びますよね。うひょうひょ喜びますよねっていうレベルなんで、そういう場合は、サラリーマンっていうのを使うというのはいいと思いますね。だから、サラリーマンって名乗るんだったら、実績プラスサラリーマンっていうのが僕はいいと思います。サラリーマンってだけで名乗っちゃうと、同じように実践して初心者で素敵な人が集まってきて、あ、僕もサラリーマンで今ネットビジネス頑張ろうとしてるんですよっていう形で、要は、慣れ合いの読者が集まってくるということです。で、これ僕言ってて、で、だけどもその話を聞かずに、サラリーマン的なね、ブランディングでブログ書いてたら、結局その人も言ってましたね。羽田さんが言った通り、ね、同じような人たちが集まってきますと。で、結局商品にも売れないし、要は自分も頑張ろうとしてるんだよねっていう形で仲間をね、求めてきてると。傷の舐め合いのような仲間を求めて生きてるということを言ってたので、これはね、ある意味合ってるかなと思います。なので、実績がない段階だったら、別にサラリーマンとか出すよりかは、単純にちゃんとキャラ設定して、その価値の高そうな、この人の情報って価値高そうだなって思われるような発信をひたすらし続けるというのが大事だと思いますね。で、もしサラリーマンっていう言葉を使うんでしたら、今言ったように、実績プラスサラリーマンっていうことで、そのね、ちょっと会社に疑問を抱えてる、でも、まあ、会社を辞める勇気はないんだけどっていう、こういう人の市場ってめちゃくちゃでかいですから、ね、会社辞めたいっていう人の市場よりも、いや、会社は辞めたくないんだけど、辞める勇気とかね、そういう概念もないんだけど、プラス5万円ね、なんかね、なんでしょうね、遊ぶ時間とかを削って、何かそういうことをネットでなんかやったら、稼げたらいいなって思ってる人は、ものすごくたくさんいます。そうすると、ここだけで、もちろんこの方たちは当たり前ですけども、数十万っていうね、金額っていうのは教材に対して払うことはね、その段階ではできないんですけども、入り口としてですね、1万、2万とかなら、あ、払ってみようかなって思えるんですよ。でも小遣い3万円ですから、言ってみたら。だから、市場としては大きいんだけども、金額、その個々が出せる金額としてはね、非常に小さいかなと思いますので、ね、その先をしっかり、教育していって、もっと一生懸命ネットビジネスやってみたいって思えるような、情報発信をしていくというものがね、正しいやり方じゃないかなと思います。ということでね、よろしいですかね。はい。では、次の質問に行きたいと思いますが、はい。ですか。まずね、やりたいこととしては、自分のやりたいことは経済的自由になり、自分の好きな時に仕事をして稼ぎ、ノマドワーカーになる。ことです。そのために背取りをテーマに情報教材を売り稼ぐことをゴールとしています。で、ゴールを自分なりに導き出すために、自分のテーマとなりうる可能性のあるものを全て書き出しました。それを一つ一つ仮にやった場合にどうかと考え、比較検討してゴールを探しました。その結果、自分の考えとしては、その方法を選んだ理由は、一番お金を稼ぎやすいと思ったからです。教材を売るために、それに近いテーマでないと売りづらいと思いました。で、現在は、抱える問題として、テーマをどうすべきか、どうするべきか質問しようか考えていましたが、この質問フォームを書くことを考えているうちに、問題点がクリアになりました。これは狙って作っている、狙って作っているのでしょうか。あ、なるほどね。この質問フォームを、わかりました、わかりました。今、ずっと上から読んでてね、全部、何も読まずに来てたんで、質問はね、基本的には、チェックしないで読んでるんで、今、上から読んでたら、要は、この方は、僕が設定した質問フォームに書き込もうとする、 うちに、最終的に、質問を書いているうちに問題点がクリアになりましたっていうところで、問題が解決しましたという、ことでしょう。です。これは狙っているのですかっていう質問になりました、最後。なるほど。あ、いいですね。はい。そうです。もちろんそうですよ。なんでこの順番で、僕は質問フォームをね、作って、この質問フォームから絶対に投稿してくださいって言ってるかというと、この質問フォームに埋めようとする、埋めなければいけない要素っていうのは、ある意味自分の中である程度脳みそを使って考えてないと、この質問フォームの中に埋めらんないんですよ。なので、実はね、この質問フォームを通さないで、普通に質問してくる人いるんですけども、その質問との比較すると簡単にわかるんですけども、その質問をするときに自分で脳みそを使って考えて答えを導き出そうと一回しているかどうかです。じゃなくて、基本、ほとんどの人ね、単純に質問を受け付けますってやると、例えば何かわからないことあるとするじゃないですか。そうすると、あ、わかんないわかんないっつって、聞くしかねえってなって、こう答えをね、すぐ外側に求めようとするんですよ。でも大事なのはですよ。僕は当然サポートする側としてサポートします。だけれども、最も大事なのは何かっていうと、自分で、要はサポートを使わずとも自分で答えを出せるような人間になるってことの方が、最もね、そういった人間にしてあげることの方が、僕が一生懸命サポートなんかするよりも、はるかにね、価値があることだと僕は思ってるんですよね。で、当然そうですよね。僕自身も、最初の頃っていうのは、何かにつけてね、誰かに聞こうって思ってたんですよ。聞かなきゃ動けないって思ってたんですよね。これ要はサラリーマン的病気ですよね。自分で決断できないからなんですけども、要はそれってやってしまうと、そのね、次元をずっと過ごしてしまうと、要はずっと誰かに聞くってことになるんですよ。でも、このビジネスやってる以上、全部自分で責任取って自分で決断していかないといけないんですよね。で、結局、騙されようが何しようが、それ全部自分の選択なんですよね。で、要は無理くりね、金をぶん取られるってことはありえないわけなので、例えばね、100歩譲って詐欺商材買ったとしても、それは詐欺商材を買った自分という決断を下した自分がいるわけですよ。だから問題は、詐欺商材に対して文句を言うよりかは、自分に対してなんでこれ買っちゃったんだろうって、俺はなんでこんなもん買ってしまったんだろうっていうことを考えることを教えてあげないと、ね、一向に自分の実力をっていうか、その考え方がね、上がっていかないですよね。ということで、結局稼げる人間にならないわけですよ。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱ質問でそういったものが、スタンスっていうのはものすごくね、分かりやすくなるし、そういったものをね、まあ、要は僕としても、考えないで質問されると、この人考えてねえなって思っちゃうだけなので、もったいないんですよね。じゃなくて、考えた上、あなたなりのアウトプット、例えば問題に対して悩んでることに対して、自分なりの仮説検証を加えて、僕はこうこうこう思ってこうしたんですけど、どうですかっていう質問されるのと、ね、これ分かんないんだけどどうですかって言われるのと、圧倒的にね、得られる質問の回答のレベルが変わるってことも考えてほしいんですよね。これは僕にとっていいっていうわけでもなく、当然僕にとってもいいんですけども、あなたにとっても、質問される方にとっても、よりね、高いレベルの質問が返ってくるってことです。ってことは、一発の質問でね、一撃で自分が求めたいこと以上の価値の回答がもらえるってことなので、要はこういう形で質問の仕方っていうものをね、ある程度テンプレート化することによって、いい質問をもらいやすくなるということをね、やって狙って作っているという形です。なので、要は、自分が、これからね、質問を受けるときとかも、当然そうしていってほしいですし、例えばね、自分が質問する場合も、他の方に質問する場合も、やっぱりいい質問をするためには、こういったね、要素を含んだ質問をするべきだということをね、理解してください。そうすると、一発でいい質問返ってくるし、逆を言うと、こういう形でやってる間に自分で自己解決できるってことです。要は自己解決能力が一番大切ですよねと。という形で、僕がね、思っていますという状態ですということですね。はい。という感じで、よろしいですかね。まあ、今回の音声はこれで以上となります。それでは頑張っていきましょう。じゃあねー。